恵み豊かな天の父なる神様、寒い日が続いておりますが、しかしこのような秋晴れの日に、すがすがしい日に、私たちは神様を褒め歌い、心を静め、お祈りを捧げ、聖書の言葉を開き、お互いの存在を喜び確かめ、神様がくださった人生の祝福を祈り求める週の初めのひとときを感謝します。先ほど報告にありましたが、岩尾姉妹のどうぞそのがんの病にあなたが見てを触れて、今宵安かれとお語りくださり、病気にかからず健康でいなさいとかつておっしゃった癒し主のイエス様が、豊かに癒しの御業を行ってくださるようにお願いします。今日も川口姉妹転院された聖路加病院での療養に神様が伴ってくださるように、ご家族を祝福してくださるようにお願いします。全国に散っている方、今日体調が悪くて来れない方にも届いてください。また今日ここに集った一人一人の祈りを引き上げ、健康を祝し、ご家族を祝し、手の技を祝し、今日から始まる一週間が素晴らしい一週間となるようによろしくお導きお願いします。これから聖書の言葉をご一緒に学びますので、よくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。いや、今日はポップタイムの礼拝で、いつもそうですが、正志先生の司会も素晴らしいな。じゃあ、あなたやって、ご覧なさいって言われたら、私は多分おろおろするんじゃないかな。それからこんなに素敵なバンドができて、教会ができて、どうですかね、5年6年ぐらいでしたか、5年ぐらいでしたかね。ですけれども、当初はもうオルガンもピアノももしかしてないかもしれない、お花いける人もいないかもしれない、食事も出ないかもしれない、ただ屋根があって賛美歌が歌って礼拝できたらもう十分幸せだねと思ったのに、まさかこんな素敵なバンドができて、このような礼拝になって、またお花いける人が出てきて、あの時出会わなかった人がこの教会に来てくださって、みんなごちゃごちゃになって、これは本当に神様の祝福だなと。人生はこのようです。その時は一巻の終わりだと思っても、全然一巻の終わりではありません。一巻の終わりだと思ったところから、神様の逆転劇の祝福が始まります。今日のタイトルはそういうわけで、人生には、人生の方程式には神がいますね。そして私たちを助ける家族だけじゃないです、いろんな人々がいますね。神がいて、人がいて、人生があるのですと。当たり前のことですが、まあ、3つに区切ればこうなります。次を出していただくと、今日の要点はもうちょっと詳しく言ってというならば、神の祝福があるから人生は希望があるんです。事実、祝福があります。私たちの能力もちょびっとあります。ちょっとの努力も関係はあります。しかしそれをはるかに突き抜けた大きな流れのような神の祝福があるでしょうって。じゃあ神様だけかというと、神様が備えてくださったあの助け、この助け、あの人、この人がいます。私は助けはいらないとか、意固地にならない方がいいんです。年を取るたびに私たちはだんだん人の助けのパーセンテージが増えていくんです。できることができなくなるんです。それでいいんですか？それでいいんです。それが人生です。私たちは人の助けに甘んじてそれを受けて、ありがたいな、だから神に感謝するのがいいんです。人に感謝するのがいいんです。私は一人で頑張ってきてきたんだなと嘘ぶかない方がいいんです。全ては神様の恵みです。全ては他の人々の助けによってここまで来ることができたんです。じゃあ神様の祝福を受けて人の助けを受けたら、それでピリオドですか、終わりですか？いいえ、そこから始まるんです。ちょっと難しい四文字熟語を書きましたが、これはある学校に講演に行った時、そこの標語みたいになってていい言葉だなって、まあ、分かりやすく言うと、神を愛し人を愛する、神に愛されて 人に愛されたなら受けて十分だってホクホクしないで、愛されたら今度愛するんですよ。愛されたら人も愛するんですよ。受けたら与えるんです。わかりやすく言うと、神を敬い、それから人に仕える。いつまでも人に仕えてほしい、助けてほしいじゃなく、私も誰かを助けたいなというところに生きがいを見出すんです。神様を賛美して愛して感謝することに喜びを見出すんです。受けたら与えるんです。これが人生のリズム、生活のリズム、私たちの方程式であります。じゃあ今日の聖書の箇所の一節をご一緒にお読みしましょう。一節、はい。アブラハムは年を重ねて老人になっていた。あらゆる面でアブラハムを祝福しておられた。皆さん、アブラハムも誰でも年を取ります。何歳ですかって言われたら140歳、随分長生きだなって。でも最近福島県にも100歳以上の人がかなりいるんですってね。まあ、どんどんどんどん寿命は伸びるかなって。何歳まで生きたかって言われると175歳まで生きて、アブラハムの人生の旅は75歳から始まったから、だから100年の長い旅で奥さんが亡くなったことはこの間お話ししました。その何年後ですかっていうと3年後ぐらいでしょうか。一人息子のイサクが結婚したのが40歳で、100歳にして生まれた子供で、この直後に結婚するようになるんです。で、この一節を見ると、アブラハムは年を重ねて老人になっていたのだけども、あらゆる面で、あの面でもこの面でも、健康だけ、長寿だけ、財産はどうなの、子供はどうなの、あらゆる面で神様は祝福しておられたというんです。これは神様の約束です。ちょっと最初に1丸を出していただきましょうか。どっからの約束ですかって。今日は24章見ましたが、12章から連綿として続いていた、全てここから始まったんです。ここでずっと送るのがあなたの人生じゃない。不安だろうけれど、行き先不透明だけれど、旅に出ろ。そしたらあなたを祝福する。あなたは祝福されるのみならず、あなたに関わる人もみんな祝福される。これは嘘か本当か、これが本当だったんだよっていうのが今日の24章ですが、じゃあちょっと振り返って一節読みましょうか。12章一節、はい。主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。旅に出なさい。二節、はい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。そんなこと言ったって、旅に出て怪我しちゃってとんでもないことになったじゃないっていう可能性もあったでしょ。だけどそこは信仰です。神がおっしゃったのでそれに賭けますと。もうどうせ人生は賭けです。神様に賭けたんです。3節読みましょう、はい。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるということを実験したんです、彼の人生で。それを聖書が刻んで記録して、世界中の人よ、これに習えと言ってるんですね。つまり人生は神様の祝福で大きくは覆われているんです。その日その時はいろいろありますよ。悔しいこと、悲しいこと、わからないこと、割り切れないこと。しかし振り返ってみた時に、あらゆる面で祝福なんです。あらゆる面ってどういう面ですか。じゃあ今日の箇所の2節にちょっと戻りますと、例えばアブラハムの財産は、旅に行った時はあれしかなかったのに半端じゃなかった。皆さんも引っ越すたんび財産増えます、持ち物増えますという人がいるかもしれませんが、それもしかしたらちょっとガラクタが入ってたり、いらないものが増えたり、引っ越し費用がかかったりっていうか、そういうんじゃないですよ。アブラハムは本当に祝福されたんです。2節も読みましょう、はい。その頃アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。私の桃の下に入れてくれ。皆さん整理しますよ。財産を管理する人がいるほど、どんな財産だったかって、まあ、次の章を見たら分かるんですけども、例えば羊、当時は遊牧民旅して、牛、それから金、それから銀、それから男女のしもべたち、もう山ほどの、まるで王様かっていうぐらいの、旅した時はすっからかんとは言いませんよ。身一つで旅に出たようなもんですよ。それがあれからずっ と旅をして75歳から140歳まで、奥さんは3年前に亡くなったけれども半端じゃない財産でした。それからもう一回一節に戻していただくと、アブラハムは年を重ね老人でしたが、しかし健康でした。なんでわかるかって、まあ、25章を見ればわかるんですけども、彼はケトラという人と再婚をしてのみならず、子供を得てるんですよ。まあ年を取ってチャップリンなんかもだいぶ老年になって子供生まれたとかいろんな話もありますが、普通じゃないと言われるんです。再び活力エネルギーが出て、だから寝たきりの老後ではなかったんですね。皆さん、ちょっと自分も そういうことはピンとくることがある家族でとかありませんか？私は先週の祝日に時々心配で母のところに行って、一人暮らしでどうしても父の思い出が染みた家じゃなきゃいけないので、先週お話で大事な人は大事にしましょうって自分でお説教をしながら、大事にするなら忙しいとかばっかり言ってるわけにいかない、忙しいけど大事な人には一肌二肌脱いで初めて大事にしてるって言えるんだなと自分に言い聞かせたりして、だけど客観的に見ると母はもう90にだんだん近づいてきていると思いますが、病院にも行かないし何の薬も飲んでないし、いや、やっぱりこれ祝福されてるといえば体細いんですが、本当に祝福されてるかなと思ったりします。また昨日恐る恐る、皆さんはお会いしたことないんですが、私たちが避難生活してる時に一肌二肌脱いでくれた牧師さんに恐る恐る電話したのはなぜかというと癌だったから。でその癌は今年の8月までの寿命だったから、どうだったかなと思ってちょっとお電話したんですね。そうしたらちょっと思わぬことでした。先に手紙読んどけばよかったんですけれども、後で読んだら詳しく書いてましたが、まあ手術不能な癌がもう体の骨とかあちこちにも転移してて、もうそれで今年の8月までですよって命はと言われていたのに、思い切って何の免疫力か知らないけど免疫療法をやったら、なんか癌がどんどんどん小さくなっちゃって見当たらないという、で自分でもちょっとキョトンとしておられるようなお電話での感じでしたが、私それ聞いてびっくりしたんですよ。いやー、それは神様が本当に癒してくださったんですねって。いや、だからといって安心できるかできないとかそういうことまで分かりませんけれども、しかしとにかくお医者さんも手のつけようがないと言ったのが今見当たらないとは、私お電話した時には想像もしないような答えだったんです。アブラハムは奥さんを亡くしましたが、140歳過ぎてまた再婚をして子供を産んでですよ、本当にアブラハムの人生、健康も寿命も、一人息子の可愛いイサクはやがてこの直後に結婚するんですが、家庭も財産も、それから言うと2節3節に出てくるんですが、しもべ、最年長の全面的に信頼できるしもべがいて、人材という点でだからあらゆる面で祝福されていたんです。私ここまで読むとイメージしますよ。以前ブラジルに行った時にそこで見た大きなキリスト像が、その町全体を祝福しているかのように、キリスト像の上まで車で登ったか何で登ったか忘れましたけれども、ああこれがよくテレビに出てくるブラジルのキリスト像なんだって、アブラハムをあらゆる面で両手を挙げて祝福しておられる神様が見えるようです。モニカ宣教師はドイツにお母様もお父様を亡くされたので、家族のことも気にかけて日本での宣教報告も兼ねて、危機として帰られたか、帰りたくないって言って帰られたか確認しておりませんだけど久しぶりだから、そしてきっと気持ちよく帰られたんじゃないかなと思ったりします。実は森川先生、日本長くてですよ、日本の難しい漢字からカタカナからわけわかんないと思います。泣きながら勉強したそうです、日本に来た時。本当に泣きながら、まあ、語学が得意な人もいれば覚えるのが苦手な人もいるでしょうが、本当に苦労して勉強したそうですよ。そんなにまでしてはるばるドイツから日本に来て日本で宣教師やったけれども、なかなか日本人のメンタリティは硬いと思ったそうです。まあよく言えばきちんとしてるんです。まあ別の言い方するとあんまり融通が効かないです。話し合いで決めたことから寸分も出ない、まあきちんとはしてるけど、それがちょっと森川先生にはなかなか居づらいかな、もうちょっと自由でいいじゃないかなと思って、あんなに一生懸命日本語を覚えて慣れようとしたけれども、なかなか芽が出なかったようです。それから伝道しても他の人はあんまり関心も示せないし、日本人は心がちょっと閉じてるかな、硬いかな、キリスト教にはオープンじゃないかなって、なんでこの国に来たんだってまで思ったかどうかわからないけれども、なんでこんな話するかというと、行ったから私ドイツに、森川先生をご支援くださいって、 すごくいい働きしてますって、ちょっとオーバーに、それでかなりオーバーに話してきた。だから、たくさんモニカ先生を支援して献金してくださいって、いい働きしてますよって言ったのはだいぶ前で、今ならもっと違うこと言うでしょう。多分モニカ先生喜んで帰ったと思います。だってこう言ってるから。今までの何十年の日本での宣教師生活で今が一番いいって。こんなに花開いて実があって、手応えあって、信じられない同じ国だと思えないって。まあそういうような感覚だと思います。で、私本当はドイツでいろんな人にお会いして、ちょっとって呼ばれたんです、その時。いや、私たちモニカ先生をずっとお祈りしてサポートしたけど、あんまり辛そうで。もうあなた十分だって、よくやったって。実があろうと花がなかろうと、もうこっちの国、母国に帰ってきなって、もう言ったし、これからも言おうかと思ってたら、福島に移ってなんか地方選挙報告が来て、ここはいいとか、みんなチームでやってるとか、ちょっと違うような感じがあるとか、それ本当だろうかって言うから、本当も本当って、私たちついていけないぐらい、モニカ先生は早歩きで、なんだろうあのペースっていうぐらいに、喜んで聞きとしてやってますよって、本当ですそれはって。大げさじゃないって。だってちょっとこの間聞いたら、モニカ先生関係が多いんじゃないかなと思う。平日にこの教会の90人、クリスチャンでない人ですか、中心に出入りしてるって。あんまりないです、そんな教会。平日に90人も出たり入ったり、だから皆さん平日に来たら、あんまり知らない人もいっぱいいるかもわかんない。どこの教会って思うかもわからない。モニカ先生の働きも多いかもしれないですよ。いやー、これは神様の祝福だなと思います。アブラハムはすごい財産を得ましたが、私たちの教会のこの土地は素晴らしい土地でした。一等地でした。しかもこの建物、この間教会見学に来た九州の方は、図面くださいませんかって言いました。この図面、図面ですか、いくらで買うつもりですかってそんなことは品がないから言いませんでしたが、図面が欲しいと仮にも思うような教会どうだったんだと思ったりしました。そして今夜がすごいですよ、イルミネーションが。先週なんか、家内が行きたいとも言わないのに、わざわざどこ行くのって、教会の前に家内を助手席に乗れて、ゆっくり通った、この前を。これどこの教会か知ってるかって。言うて、しかも先見て U ターンしてまた戻ってきてですよ。どこ行くのって。また U ターンしてみると角度が違うからってですね。まあ、自分の教会誇るのもいい加減にしろって言いたいところですが、まあ、しかしこんなイルミネーションも、ちょっと街の一つの風物詩になってもおかしくないかなと思ったり、しかも人の出入りが、こんなにたくさんがあって、皆さん30名で戻ってきて、でかすぎる教会堂を作って、いまだにガラーンとしたって全然おかしくないですよ。これは何だって、これは祝福です。私は何度も言いましたが、大震災に遭う前に、次の日曜日のお説教台はあそこにもう茶色くなって貼ってあります、ポスターに。祝福の神っていう話をするつもりが、大震災で全部失った、教会で亡くなった人もいた。何なんだこの最悪はと思った。ところが今振り返って、この6年7年どうですか。あなたは旅に出た、アブラハムも旅に出た、一人一人人生はみんな旅だ。その旅を祝福している神がいるでしょう。あなたは勝手にずっこけだと思って最悪になったと思ってるけど、私の一つの希望は、骨折しましたけども、過骨なんて言葉知らなかった。骨はだんだん蜘蛛の痛みたり白いのをレントゲン取るとついてきて、折れたところをさらに補強して、もともとよりも強くボコッとなってですよ。そして、もともとよりも強い骨になるんですって聞いたのが一つの希望なんです。私のまだ力のない左足が、もともとよりも過骨がついて、強くなって、大震災にあっても、震災にあって、人生の試練にあっても、あるいは病にあっても、何でもかんでもいろいろあるけれど、神様の祝福を信じなくてどうすると。神様が財産でも、家族でも、長寿でも、健康でも、自分に出会う人でも、あらゆる人を祝福しておられるんだ。これが人生の大きな土台ですよ。皆さんに祈られて、一週間後、私たちをかくまってくれたドイツ人の宣教師に、一週間後、お会いしに行きます。昨日はちょっとプレゼント買ってきたり、なんだりかんだりしたんですけれども、まあ、悩んだ末、日本の世界に誇る、あんまり高くないかもしれないけど、ユニクロのメーカーから買ってきて、これを着てくださいってプレゼントしようかななんて考えたりしたんですが、しかし、オッケルト先生、全然知らなかった。ドイツ系の宣教師、馴染みがなかった。しかし、私たちを迎えてくれて、いろいろ会って世話をしてもらって、先生はドイツに帰って来週会いに行くわけですが、後から聞いた山ほどの話。ドイツ人のオッケルト先生、孤立してた。孤独だった。みんなドイツに帰国命令で帰れるのに、命令を拒んで帰らないで、どんどん孤立して。何なんだあの命令に従わない。 意固地な宣教師と見られたかどうか知りませんが、許さないそんなことがみたいになって。もうギリギリの寸前のところで私たちが転がり込んで、急に風向きがブワーッと変わって、オッケルト先生を、日本人の世話をしている彼を支えるべきじゃないかという流れが急に変わったと。私思うんです。アブラハムは旅をして、アブラハム自身も財産も健康も長寿も家族も祝福されましたが、アブラハムに出会った人も祝福されたんです。皆さん、神様は私たちを祝福しておられる。寸分の疑いなく、これを今週も信じることです。じゃあ皆さん、神様の祝福だけが人生の方程式ですか？縦軸と横軸、X 軸、Y 軸があるならば、十字架が縦と横の木で成り立っているならば、人の助けによって私たちは同時に支えられているんです。なので、2節3節、ダブりますが、もう一回読みましょう。はい。その頃、アブラハムは自分の全財産を管理している家の最年長のしもべにこう言った。入れてくれ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。皆さん、アブラハムはもう年老いて老人になって健康でしたけどね、息子は40歳でまだ独身で、まあこの後もアブラハムの人生はありますが、お嫁さんはこの土地の人ではならない。私の生まれ故郷に行って探さなくちゃいけないんだけど、アブラハム年ですから全権委任できる、信頼できる最年長の会計を全部司っているしもべがいたということに私たちは注目すべきです。アブラハムは素晴らしいですよ。アブラハム・リンカーンとか大統領の名前も親がつけるぐらいですから。けれどもね、アブラハムは一人で成り立っていた人生の方程式ではないんです。彼には人材があった。それが宝です。大体そもそも人生一人でできることはおのずと知れてます。一人の能力って最初から限られてるんです。そこにいろんなものがドッキングして、そして私たちは掛け算の方程式の人生に次々と道が開かれていくはずです。アブラハムは人に恵まれていました。アブラハムだけですか？いいえ、ダビデという有名な人にはヨナタンという親友がいたんですよ。モーセと海を分けた、あの映画にもなったモーセの10回には一人じゃなかったんですよ。ヨシアという人がいました。私の知っているある牧師さんは素晴らしい働きをして、もう引退なさったことは分かりませんが、しかし若い頃その教会に来たある、まあ、信徒というか伝道者との出会いが決定的だった。車の両輪のようになって、そして 1+1 が2になる人生じゃないんです。 2+3 が5になる人生じゃないんです。掛け算の方程式のような、これは元々のこの人の能力をはるかに超えている花も咲き実もなるんだなって。じゃあ先生は誰ですかって言われたら、マサイ先生は嫌がるかもしれないけど、マサイ先生が言ったからここまでできたかなって後で本心を聞いてみたいと思いますが、人は一人でできないです。誰かと一緒で、人に支えられて人に助けられて人生なんです。そもそも創世記のじゃあ30を出していただくと、神様はアダムには助け手を与えた。ごめんなさい、40だったかな、あ20だ、ごめんなさい、20を出していただくと、アダムは一人ぼっちでした。鳥もいたし魚もいたけども、それペットじゃダメなんです。あなたは助け手が必要だ。これは助け手だよって。ご一緒に創世記エデンの園を2章18節読みましょう、はい、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。何回読んでもいい言葉ですね。ふさわしい助け手なんです。他の人にはふさわしくないかもしれないけど、割れ鍋に閉じ蓋じゃないけど、長所と短所がぶつかるのは最悪ですよ。しかし長所も短所もあれば、それが上手にかえって一緒にいた方が力も発揮できるし、一人なら倒れても二人なら倒れないってね。ふさわしい助け手は誰がくださったんですかって。神様なんですよって。じゃあアダムの場合読みましたが、じゃあイサクはどうなりましたか。じゃあ30を出していただくと読みましょう、はい、イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の中と慰め合えた。よかったですね。一人息子、お母さんが死んでどんなにか辛かったでしょう。この空洞は誰も埋められない。けれど やがて父の故郷からやってきたリベカ、母ナキアと慰めを得たんですよ。助け手が必要だった。そして人生は始まるんですね。じゃあどうやってリベカが来たかっていう話を前後しましたがしますね。その長老は雲をつかむような話ですよ。女性なら誰でもいいとかっていう話じゃないんです。だってアブラハムの息子の結婚は極めて重要、特に重要、とりわけ重要。どっかの国のプリンセスじゃないけれども、だってアブラハムの子孫は地の塵のようになるって祝福されてたんです。星を数えなさい、このようになるって言われたの。それは一人息子が誰と結婚するかの末裔から始まるんです。誰でもいいはずはないんです。決められた人がいる。だけどアブラハムの故郷に行ったって山ほど女性がいて、どうやって探すんですか。まあ聖書は開きませんが、彼は神に祈るんです。この最年長のしもべは、神様と、これから夕暮れ時になって私が旅人として水汲みを行ったら、そこに水を飲ませてくださいと私が言ったなら、あなたにだけではなくラクダにもどうぞという方がいたなら、その人だと分かると神に信じてお祈りしたんです。そしたら泉に来て降りて行って水を汲んできたリベカがいました。水をくださいと言ったら、ラクダにも差し上げますと言った。この人だと思ったけど、彼は慎重でした。本当にこの人かどうかを確かめるために、私はあなたに泊まることができますか、あなたどこの家の人ですかって、泊まるところもあるどころか、ラクダの飼料もそれから藁もありますから、どうぞって言って、彼女は走って行って、こういう旅人が来てうちにこれから来ますからと言って、万端用意して、お兄さんはラバンと言ったんですね。で、夕食をどうぞ。しかし彼は脇が閉まってたんですね。あ、夕食だって言って自分の使命を忘れたりする旅人じゃなかった。観光旅行じゃないんです。大事なご主人様の一人息子の奥さんを探しに来ると重大な全権委任された使命を忘れるはずもなかった。食事はしなかったんです。そして実はカクカクしかじかで、ご主人様は息子をこっちに連れてきてはならない、そのお嫁さんになる人をこっちに連れてくるんだとカクカクしかじか話をした。そしたらリベカにお兄さんが聞いた、お前は行きたいかって、行きますと言ったんです。しかし心がちょっと急な話だからお兄さんも思ったんでしょうね。10日間ここに滞在してください、わかりました10日間などと言わなかった。彼はこの使命は、ね、そんなことをしている悠長な場合じゃないと、悠長な場合じゃないと、私はすぐ行きますと言った。とにかくこの人は意志が固かった、信仰が強かった、お祈りの人だった、そしてよく確かめて慎重だった、ほぼ完璧な人のように見えます。なのでアブラハムは自分が行かずとも、この人を全権派遣したらほとんど自分が行くのと全く一緒どころか、私よりも見る目がある、私よりも洞察力がある、私よりも神様の導きをキャッチできるしもべ器であると信頼していたし、事実そうであったことが分かるんです。私たちは人が宝です。自分は駆け回るし、自分の能力は高々知れている。だから周りの人と上手にやることです。周りの人と上手にタッグを組むことではないですか。人生はこのことのレッスンだと言ってもおかしくないです。だって健康がだんだん弱って、前にできることができなくなって、それが人生だといえば人生です。私震災でこれが苦しかった。このレッスンが、頭ペコペコ下げて60人で移動して、食べ物くださってありがとうございます、寝るとかありがとうございますって、美談のようですが本当に苦しかった。こんなことしたくなかった。自分で給料もらって、自分で稼いで、自分でみんな、そして自分で自活して、誰の世話にもなっていないというプライドがなんだか一つ一つそがれていくようで、いつまで頭下げて人のお世話にならなきゃ、食っていけないんだ、空気吸えないんだ、寝るところもないんだって、なんか惨めないようにどんどんどんどん感じていったの。その時にオッケルト宣教師が、今はこれを勉強する時だと、他の人の助けによって自分は生かされている、自力では生きれないということに完全に降参して、ありがとうございますと、朝から晩までありがとうございますと通して、そして肌身に染みるように、それが人生のレッスンですよって。私はうちの母を見ていても、だんだんだん体力も弱くなって、そして最初は自分でできるから何でもいいという母だったんです。しかし今はいい時代ですね。私がお弁当をお願いするとお弁当も運んでくれて、弁当なんかいらないからって最初言ってたのに、今では弁当を重宝してますよ。それから、いろんな家の掃除とかも手伝ってくれる、今はいい制度ですね。いいから、人が来ると気遣うからいいからって、ガンとして拒んでたのに、今は自然に行ってくれてます。で、今回行った時に、ちょっと体の体操とかいいとこあるから、行かないかって、行かない行かないって言ってたんですが、行ってみたら、ことの方が良かったようで、いいんです、それで。私たちはどんどん人の助けを、 甘んじて受けるんです。もっと受けるんです。ものすごい受ける。で、誰一人、私は自分の力で生きてるなんて言わない方がいいんです。周りの人に感謝して、神様に感謝して。この間、何気にテレビつけてたら、家族に乾杯という番組があるんですよ。面白いですね、あれ。ずかずか人の家に入ってったり、失礼じゃないかと思ったりして見てたりするんですが、いい場面がありました。ある家に入ってったらですよ、多分打ち合わせなく、やらせじゃないと思います、きっと。そこのお嫁さんが、びっくりしたんですけど、タレントが入ってきたから。だけど、残念だ残念だって言うんです。この家には入院している義理のお母様がいると。本当に素晴らしいって言うんです。そこで普通そんなことしないかなと思って、じゃあ病院行こうって言って、病院に行って、カメラが入って病院の許可取って、どんな素敵なお母様かなと思ったら、なるほど、これなら、差もありなんと思ったですよ。そのお母様は一つのことしか言ってなかった。ここにいる長男の嫁と次男の嫁が本当に素晴らしい。私は女の子は持たなかったけど、まるで自分の娘がいるよりももっと素晴らしい嫁が来たって。もうそのことを散々から話してるんですよ。ああ、これ言われたら家庭の雰囲気が良くなるだろうなって。もともと病院に行く前に私の母は絶対人の悪いこと言わないって。絶対人の悪口言わないって。本当に尊敬してる風は伝わったんですが、実際行ってみたら、まあ口から出ることは 嫁を褒めることしかてなかったんですね。これは家の雰囲気いいわなと思ったんです。これはみんなスクラム組んでるわなと思ったんです。これは強い家庭だなと思いました。皆さん、私たちは神の祝福と人の助けと人とどうスクラムを組むかですよ。じゃあ、そして最終的に神の祝福があり人の助けを受けて、それで丸、ピリオド、人生終わりですか？いや、そこから始まるんです。受けたら与えたくなるから、祝福くださる神様を愛したくなるんですよ。助けてくれる人のために自分も何かしたいと思うんですよ。だから敬神奉仕なんて難しい漢字書きましたが、簡単に言えば神を愛し、人を愛する積極的なモチベーション、原動力が私たちに生まれてくるんです。じゃあ先ほどの続きの最後、3節4節、もう一回かぶりますが、今日の箇所を読みましょう。24章の3節4節、はい。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。神様を愛するということは微動だにしなかった。なので、この土地の人とは上手に仲良く生活していることは先週学びましたね。奥さんの墓地を売ってくださいって言ったら、どの土地でもあげますよって言うぐらいに尊敬されていたんですね。しかし、だからといってただでもらえますというアブラハムじゃなかった。高いお金を払ってきちんと礼節を尽くして、初めて土地を所有しました。で、土地の人から尊敬されて仲良くやってたんですけれど、それと自分の信念は別です。私はそれに同化したり、わけわかんなくなって日差しを貸して母屋取られるような元の木阿弥にはしませんと。私はこの大事な子孫は私の故郷から取らなければならない。これは妥協がなかったんです。かといってツンとして地元で浮いている人ではなかった。このハンドリングが若干難しい。私たちは人との距離感、この人の場合はどういうふうに接したらいいか、それは自分で失敗しながら勉強していかなきゃいけない。しかし神を信じ、そして人々と良い関係を築く、これは知恵も必要ですけども、その方向性、ベクトルは変わらないんです。この点についてイエス様は、この分厚い聖書で何の教えが一番大事かって聞かれたら、すごくわかりやすく2つしかないと答えました。じゃあ40マルコの福音書読みましょうか。よく知っていることです。はい。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ、聞け。我らの神である主は唯一の神である。30節。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。皆さん、神様をまず愛することです。アブラハムが一番大事にしているのは神様との関係、揺るぎもしなかった。周りにどんな人がいようと、どこに旅しようと、揺るぎもしなかった。私、あるところに行った時に、ちょっと、こんな話、車に乗ってた、そんな大事な話じゃないといえばないんですが、話の流れの中で、その地方の牧師さんがこう言ってたんです。いやー、この近くの教会の牧師さんの息子がね、って息子さんの話なんです。ずぬけて頭が良くて、高校の時にザーッ と全国で一番で、一回だけ全国で二番になったけど、後で見たら採点違いだったそうです。ほぼ全部満点に近いような。多分振動と言われてたんじゃないかなと思うんですね。ほんで当然のごとく高校卒業してトップで東大の医学部に入って、卒業して東大大学病院に行ったとかっていう話をしてたんです、車の中でね。だけど、その人だからずっと東大病院に行って、どんどんどんどん影響力出して、熱心なクリスチャンだから影響を与えるといいなと牧師さん方は考えたようですが、思わぬ決断をして、自分のふるさとに帰ってきて、お父さん牧師だから、そこで病院を会員して、で、日本の中心で名を馳せるんじゃなくて、そこに教会も作ったのかな、その話だと。そして医療をしながら、父親の伝道がさらに進展するように。だから、あの人は脳みそが図抜けて普通じゃないのも、故郷の自慢もさることながら、それよりも信仰が本当素直なんだって。もう神様に対しては本当に素直なんだって。まっすぐなんだって。私その話聞いて、あ、その人の価値は脳みそじゃなくて、その人の心だなって。父を思い、神様を思う心かなというふうに聞いて、ただ小耳に挟んだんですが、なんか心があったかくなったんです。イエス様は言いました。あらゆるものを尽くし、神様を愛することだ。だって神様はこんなにあなたを祝福してるんだから。祝福もらうだけもらって私は心のままに生きるってそれはないでしょ。相思相愛じゃないと。あなたも神様を愛するんだって。で、イエス様は次にこう言いました。31節読みましょう。はい。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。神様を愛したら人に助けてもらってるんだから、あなたも他の人にベストを尽くしなさいと。ベストを尽くしてたらその人は信頼されます。その人はこの人と友達になりたいと思います。この人に何かして損はないと思います。どんどん道が開かれていくと思います。目の前が壁でも必ず道が、一本の道が開かれると思います。このイエス様の死を実践して、固い信念を持って、信念がぶれたらその人は信頼されないです。その人は人によって変わる人だなと思われます。しかし変わらない縦軸の信念を持って、人々にベストを尽くしていけば、アブラハムだけじゃない。みんな道が開かれると思います。別の牧師さんとこの間話してるとき、お母様がちょっと物忘れが年齢でしょうがないと思います。だけど、施設にどうも入られたらしいんですが、身についたものを取れないって言うんですよ。もう息子の名前も分かるか分かんないかみたいな感じらしいんですが、それでもですよ。それでも自分がどういうふうに自分のことを理解しているか分かんないかも分かりませんが、それでもですよ。例えば食事していて、目の前の誰か分かんない入ってる人が食事で物を落としたりすると、すごい気になって、自分が取って差し上げようと自然にするんだそうです。やっぱり教会で一生懸命人に奉仕をしたり、何十年も他の人に聖書の話を伝えたいと思ったり、一生懸命してきたお母さんなので、牧師のお母さんなんですけども、それは全てが分け分からなくても、他の人に何かして差し上げたいとか、他の人のことを気になって自分のことしか関心がないとかじゃないって言うんです。それ死ぬまで多分取れないって言うんですね。ああ、これ私美しいことだなと思ったんです。神を愛し、そして人々に仕える敬信奉仕のような精神は大事だなって。さあ、今日の引用箇所最後は五丸で終わります。五丸を読みましょう。先週も読んだ箇所をあえて入れました。はい。神と人との前に行為と聡明を得よ。つまり、ベクトルは神様との関係。人との関係。神様の祝福があって、人から助けられて、で、私たちは神様を愛し、人を愛するんですが、行為と聡明、先週は行為の話をしました。神様から、あ、この人は神を愛する人だなと、好まし。他の人々から、あの人は信念のある人だなと、好まし。嫌いよりも好かれた方がいいに決まってるんです。だけど、聡明。あんまり使わない日本語ですが、聖書の翻訳が。しかし、これは、固い芯があって、同時に、原理主義じゃなくて柔軟性がある、フレキシブルな、そういう両面を兼ね合わせて、あの人は聡明な人だ、賢い人だ、神様が見た時に、あ、この人は神の作品だ、なかなかいない人材だと思われる方向に行くんだよ、他の人から見てもあの人普通と違う、本当に賢い知恵があると見られるものを目指す人生に入るんだよという点で、先週失敗した、私山形行った時すごい雪も降ったんです。もう雪のせいにするつもりはないんですが、母を食事に連れ出して、夜だったんですよ。ちょっと焦ったんです。ああいう気持ちが大事ですね。そして車を出そうとしたら、知らなかった。 そこに20センチぐらい多分高さの、あの縁石があるって。縁石だ、縁石だって言ってくれればわかるんですけど、誰も言ってくれなかったので、車がなんか戦車のようにボコッとなんか乗り上げたんですよ。なんだろうと思ったけども、こういう時は一気火星に行くべきだと思って、えいやーって言ったら、ガガガガガって落としちゃった。その、お腹吸ったように。あそこで焦っちゃったんですよ。あ、縁石あったんだ、こんなとこにって。それでちょっと冷静に考えてバックすればよかったんです。しかしバックするよりも人生は全身全身だって説教してるんだから、行くしかないと思って、ズズズズって前進したんですね。しかし昨日車屋さん持ってったら、そんな、心配するほどのことはなくて、下削っていたけど、サビも大丈夫だって言われてほっとはしたんですが、しかし、ああいう時に、あ、ちょっと、原理原則で行かないで、ちょっとこういう時どうするって、さらに傷つけない時にバックした方がいいんだなって、知恵がなかったんです。皆さん、車のハンドリングだけじゃない。人生もそうですよ。神を信じて自分の信念があって、しかし出会う人はみんな違うんです。その出会う人に、この人にどういうふうに接したらいいかな、この人は、前の人は前進したけど、この人はちょっと時を待った方がいいかな、一歩退いた方がいいかな。神と人との前に好意と同時に聡明を得る。ちょっとなかなか難しいけど、神に祝福され人に助けられている私たちは、神を愛し人を愛する、時々難しいハンドリングですが大丈夫です。神様が今週も祝福してくださるでしょう。もう一回ここを読んでお祈りしましょう。はい。神と人との前に好意と聡明を得よう。お祈りいたしましょう。黙祷いたしましょう。キーボードを弾いていただきましょう。今日のアブラハムの140歳の場面で何が心に残ったでしょうか。アブラハムは祝福された財産も家族も健康も長寿も、私もあの点この点神様が祝福してくださっているんだなと確認しましょう。それからアブラハムには信頼できる最年長のしもべがいました。全幅の信頼でした。だからアブラハムでした。だからアブラハムの人生でした。皆さんにはどんな支え手がいるでしょうか。友人でしょうか。教会の兄弟姉妹でしょうか。ご近所の方でしょうか。家族でしょうか。神様がくださった助け合いなさいねという人生の宝です。ならばどうしましょう。私たちは祝福をくださる神様を愛する生活をし、私たちを助けてくれる大事な人に一肌二肌脱いで、私たちも尽くす、大事にする、口だけでなく理念だけでなく実際に実行する、そのような導きを神様にお願いしましょう。それではキーボードを少し大きめに弾いてもらいます。ご一緒に心を合わせて、私たちの大事な人が祝福され、私たちが祝福され、健康が祝福され、私たちに知恵が与えられ、もっと神を愛し人を愛する人生になるように。また体調の悪い方、私たちの心にかかっている方のためにもお祈りしましょう。ドイツに帰国したモニカ先生の祝福をお祈りしたいと思います。その他何でも心にある感謝と願いを、声に出せる方は声に出して、ご一緒にしばらく祈りを捧げましょう。天の父なる神様、感謝します。ご一緒に心を合わせてお祈りをいたします。神様が私たちの人生を祝福しておられて、アブラハムだけでなく私たちの旅を導いてこられました。たくさんの必要なものをくださって感謝します。健康も感謝します。またかけがえのない命を感謝します。天のお父様、それから大事な人一人一人を助けてとして備えてくださったことをありがとうございます。助けられるだけでなく私たちも助ける側に回ることができるように、神様に祝福されるだけでなく神様を愛するものとさらになれるようにお助けください。岩尾花子姉妹、川口姉妹をお強めください。モニカ先生のドイツでのご家族との交流、デプテーションを祝福してください。この教会の働き人を祝福してください。ここに来られた方々の一週間を祝福してください。お願い 私の後に続いて、ご一緒に同じ言葉でお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、神様からのたくさんの祝福を感謝します。助けてくれる大切な人々を感謝します。私たちも神を愛し、人を大切にし、具体的に尽くしていけるように導いてください。旅人として知恵をお与えください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。